メッセージの前にみんなが分かるためにちょっとゲームっていうか体操っていうかやりたいなんですけど、立つのが自信ない人がやめてほしいなんですけど、普通に立てるバランス取れそうな人を手を挙げてください。じゃあやってみよう。立ってください。じゃあまずは stand on one leg、 バランス取ってください。30秒できるかな。難しいね。ちゃんとできるね。すごい。じゃあ今度は目を閉じて同じようにバランス取ってください。みんながなんか大丈夫できてる人もいるし、めっちゃ取れてる人もいる。はい、大丈夫です。それだけでバランスが崩れるっていうことがちょっとびっくりした人、手を挙げてください。目が大事ですね。じゃあ次はペアでやることなんですけど、一人がこれをちょっと見てください。私がこんな風に手を組んでこうやります。じゃあ好きな指を指してください。その指を動かします。触らなくてもいいから、ただ指さして。じゃあ答え This one This one This one これできる。あ、できた。意外と難しい人手を挙げてください。なぜでしょうか。これで自分の脳みそがすごい働きをさせるためにやったんですけど、彼らが自分の指を思い通りに動くことできるんですけど、こうやったら違うことになるっていうことを、なぜでしょうか。指だけでは問題ではないんですね。指と目と脳の働きとか同じようにバランス取れるのはね、体全体的に一致しないと正しく行動できないっていうことを、今日のメッセージがそういうのテーマがあるんですから覚えてください。ローマ人への手紙12章の3節から21節なんですけど、注目したいのは3節から9なんですけど、全体的に読んで後で少しずつ話したいなんですけど、できれば声を出して読みましょう。せーの。 注目したいのは3節から9節なんですけど、テーマはエクササイズです。エクササイズといえばみんなどう思いますか？英語で言ってるんですけど、運動っていう感じですよね。エクササイズは大事でしょうか、いらないでしょうか、どう思いますか？いる。なぜ？
しないと動けなくなっちゃう
って言ってるんですけど、他の理由はあるのでしょうか？健康になるために。じゃあちゃんと運動して健康の体になって、何もしない人、働かない人、どう思う？ちゃんとした体でケアしてるんですけど、他の働きは全くしないっていうのはどう思う？もったいないと感じる人、なんか役に立てるかなと思うんですけど何もしないっていうのが残念と思うかもしれないんですけど、今日のメッセージの中でそういう意味で書いてある言葉なんですから、まずは神様から与えられた賜物のことに対してしっかり学ばないと次のことに理解しにくいかなと思って、最初にあるは誰でも思うべき態度を超えて思い上がってはいけませんって書いてあるんですから、それなぜでしょうか？それは賜物のことに対してはあるんですけど、教会イエス様を信じている私たちが神様から賜物をいただいています。もうすでにいただいています、与えられています。それが私たちが選んだ技術とか自分で勉強したことではなく、神様から与えられたのは恵みです。でも一人一人が違うことを与えられているかもしれない、同じことを与えられているかもしれないけど、みんなそれぞれ。でもそれもゆき先生が前に話したようにメトロンがあるんです。覚えてますか？その測り、範囲が決まっている分与えられている。で、私たちがいい子だからたくさんいただいたとか、情けない人だからあんまり少し与えられていることではなく、神様が自分の目的を持って選んでこういう賜物を与えようとする、それは全ては神様からだから自慢せず使うべきです。私が異言だから偉いと思うとか、異言喋れるから私がすごく霊的な人だなと思っちゃうことがおかしい、予言できるから偉いと思うことではなく、神様がなぜ賜物を与えたっていうことを覚えないと自慢とか自己中心になることがなりやすいから覚えてほしいです。賜物を持ってるから偉いっていうことではない。英語で書いてるんですけど日本語で説明するのがちょっと難しいかなと思うんですけど、例えば異言で喋れる、だからいいクリスチャンではない。成長することと賜物があることが別の話です。別のことなんです。第一コリントの13章でたくさんの賜物を持ってすごいことできるのに、癒しの賜物を持ってもこういうことを持ってもこういうことを持っても、でも愛がなかったらマチュアなクリスチャンではない。成長とかうまくいっているかどうかの証拠は愛があるかないか、賜物を見ることではなく愛情あるかどうか、それで判断するべきことなんですから、自分がこういう賜物を持っているから偉いと思っていることはおかしいです。そういうことを書いてある。でもそれも一人一人が違う賜物を持っているから、体を考えると、例えば指がこういう動きができます、走ることはできません、だから指ができることをやるべきです。違う仕事をやろうとするのがおかしい、だから自分の持っている賜物を知らなければなりません。違うことをしようとする、失敗するのは当然です。だから自分の持っている賜物をしっかり知らないといけない。例えばジムとかで運動する人はいますか？行ったことある？ライズアップではなくてもコスパとか行ったことある？カーブスとかないですね。運動神経がないこの教会学校で周りにみんなが結構行ってるんですけど、もし行くならね、 多分写真とか見たことあると思うんですけど、いろんな機械があります。すべての機械がどんな筋肉を訓練するか、強くなるか、ちゃんと張ってます。こういう動きでなんか腕のこういうところが強くなるとか、こういうのマシーンで太ももとか後ろの方とか、いろんな動きでいろんな筋肉を強くなる。でこの聖書箇所の中で、まずは自分は体の中でどこの部分でしょうか分かったら、エクササイズで強くなることが必要です。例えば教えの賜物を持っているなら、教えないと強くならない、上手にならない、成長しない、そういう意味です。賜物を持っているでも全然使わないと動けなくなる、成長はしない、弱いのままでずっと続く、使わないと成長しない。例えば予言を持っている人、あんまり言わないと神様のからいただく予言が少なくなる、ちゃんと与えられたのことに従って使おうと成長する。でもそれだけではなく、前のゲームと同じように一人一人が強くなった、やった、みんなは成長してる、クリスチャンやった、でもお互いに何もしないと一つにならない。彼らが目を開けてこうやると上手にバランス取れるんですけど、目がサボったらこんな状態になるんです。だからみんながサボらないで、お互いに組み合わせ、それが一つの体になるっていうことなんです。賜物はなぜ与えられたのっていうのが、そのためです。体が一つになってキリストの栄光を表す、で周りの世界に影響を与える、そういうために賜物をいただいている。自分の霊のためにではなく、自分が異言喋れる、よかった、はあ、嬉しい、その気持ちのためにではなく、異言をなぜ与えられたのが、この教会が立て上げられることのために、神様とつながって、それと異言を喋って誰か通訳していただいたら、誰かの励ましになるとか、お互いに立ち上がることが大事です。聖書に書いてあります。だから自己中心にならないように気をつけないといけないという、そういうの言葉も入っています。その後の9から11まで、それがどうやって組み合わせるべきっていうか、異言と教えと使えるとか指導するとか、どんなふうにどんな形にするべきことが9から読むと、ちゃんとできたら彼らが一つになって神様の栄光を表すことができる。もう一回読みたいと思うんですけど、一個ずつ、まずは9、せーの、はい、これが一人ではできないことです。愛することは一人ではできないことだから、教えとか自分の賜物を生かせてできることなんですけど、愛には偽りがあってはなりません。だから私が教会に来て、あ、嬉しいなって言ってて、でも実は裏になんかこういうことを思ってるとか、本当に愛を持ってないことはしてはいけませんって書いてます。なぜなら体の中に一体しないと無理だから、愛がないと分別になってる感じだから、一人で大丈夫だから、みんなはみんな私一人でいいと思ったら、それは体の部分がもう分別してるっていう感じになっちゃうから、愛には偽りがあってはいけません、なりません。一体にして愛を持って、ただ好きではないということも一切関係ないようにしましょう。でもそれだけではなく、善のことを愛することも掴んで、もうそれを中心でなってください。それが体の部分がちゃんと結び合うために、もちろんみんな愛してるけど、これも愛してますって感じでうまく動けない感じですね。こういうの覚えてますか？ここ刺すとこういうところに動くとか、そういう感じでみんな上手に一緒に動くことができない、思い通りにいかない、そういうことに書いてます。10はお願いします。
これが不思議な感じなんですけど、いつも仕事でこういう聖書箇所が思ってるなんですけど、私が実は先生の免許を持っていません。大学で教育のことを学んでないです。でも今は英語の先生、担任先生、いろんなことを責任を持ってるなんですけど、ちゃんと教育を学んでない。でも私のコーワーカーがみんな結構勉強してるし、で日本人の先生でも英語もめっちゃペラペラで、カリキュラムのことも英語で勉強することができる、話せることができるのに、私がそこまで日本語成長してないのに同じ場所に働けることがふさわしくないとよく思うことあります。もし教会の中で私が偉い人になれるからこの教会ですと決まることだったら、それは逆に悪いことです。この教会に役に立ちたい、こういうことになりたいとか、あの人より歌うが上手だから私がプレイズリーダーにする、あの人よりちゃんとこういうことできるからしますっていうことと思ったらおかしい。同じようにみんながその人がそういう賜物を持ってる、あ、すごい、じゃあ私がもうちょっと頑張る。お互いにこの賜物がいいからこの賜物がいらないということではなく、お互いに自分より優れたもの、相手を優れたものとして尊敬を持って従うことがすごく大事です。その態度、体の中でも足の小指あんまり考えないですよね。生活で普段は、あ、私の足の小指はすごいな、あることは嬉しいな思う人ある普段。でも一回ぶつかって、あ、いたと思った時に、よく使うものやなこの小さい小指で、よく使うな、もう痛い痛い痛い、痛くなるとすぐ分かる、大事なものですよ自分の足の小指で。爪のことをよく考える人、あることはみんな分かってるけど大事っていうことは思わない。一回私も会ったことあるし、お母さんも会ったんですね。扉が指に挟んでなくなったんですよ、爪が。そうすると何かを掴むときにぐにゃぐにゃと感じるとか、なんか強く掴むことができないんですよね。これが硬いからないとグミみたいな、骨があるけど筋肉もあるんですけど、なんていうかおかしい。それも何かに当たるときにすぐになんかその下のすごくセンシティブなところに当たってもう痛いし、爪がすごく大事だなと気づくことができます。私たちもお互いにあの人が大事です、すごい必要な人ですと思うときに、お互いに大事にする態度を持つことができる、大切にする。自分の足の小指にできるだけぶつからないようにとか、平気に爪を取ったりとか、そういうことじゃなくて、でもよく教会の中で、あの人はなんかそういう人だからもういらないでしょ、違う教会行ってほしいとか、そういう文句言うこともあるんですよ。私もいろんな教会行ってるんですけど、そういう態度を持ってるなら自分の体のそういう部分いらないと言ってると一緒。それをみんな覚えていただきたいと思います。じゃあ11、漢字が多いからみんな読んでほしい。せーの。はい、じゃあ一体になって上手に立派に一つの体になった、どうすればいい。ちゃんと健康の体になった、やった、働かないことと一緒、何をするべき。英語で読みます、ちょっと待ってください。まずは触らず自分のやるべきを、ミッション、使命、難しい、それを成し遂げる、そういうために一つになったっていうことですね。神様の御言葉を述べ伝え、暗闇の中人に光を与え、そのためにみんな一緒に一つになってやるべきことなんですけど、サボったら今まで頑張ったのエクササイズが意味ないことなんです。礼に燃え、頑張って頑張って疲れる、だから自分の力ではなく神様から与えられたの恵みを覚えて、この賜物は自分の力ではない、神様から与えられたのことを覚えて、礼に燃えてまた続くことができる。 衆に仕えることができる。自分の益のためにではなく、神の国のために働く、動くことが大事です。そうすると12、はい、せーの、その体が一つになって、一つ一つの部分が強くなって、お互いにコーディネーションというのはどういう、例えばテニスでボールが来ると目がそのボールを見て、体を動いて手をその動きに合わせるっていうのをコーディネーションっていうの、わかる？目と手と体がちゃんとつながってる、思い通りに動くっていうのが上手な人もいるんですけど、私が走るなら大丈夫なんですけど、ボールの競技すごく苦手、思い通りにボールの動きにフォローはできないから、すごく苦手なスポーツなんですけど、同じようにみんなが神様のミッションが来ると上手にそれに向き合って動くことがすごく大事です。でもそれだけではなく、これからちゃんと一つ一つの部分が強い、ちゃんと上手に動けるようにトレーニングを受けて、次は周りの世界、イエス様知らないの世界に影響を与えることができる。希望が大事です。なぜなら絶対前のメッセージの通りに攻撃が来るから、この世界が神様と敵として思っているから、私たちも同じように敵として見えちゃうから、働きをするために希望を忘れないで続くことが大事です。自分の力は耐えることはできないと思うんですけど、神様の恵みをまた覚えて、喜びを捨てずに、それだったら耐えることができる。聖書に書いてあるのが、イエス様が十字架の向こうにある喜びを分かったから、十字架の苦しみを耐えることができたって書いてある。私たちも向こうにある希望、喜びを覚えて、今この状況が難しいなんですけど耐えることができる。なぜならこれは絶対神様の栄光に返すことになる。私たちがすぐに忘れる、人間はすぐに忘れるものだから、ひたすら祈りなさいって書いてある。今日メッセージして明日すぐに忘れるかもしれないんですけど、祈り本当に毎日が必要です。神様とまたつながる、すぐに神様の恵み、神様の言葉を忘れるものだから、毎日毎日祈りしないとすぐに離れる。神様の目的とかビジョンから離れちゃうから、それがすごく大事です。彼らもバラバラになっちゃうから、お互いに祈ることも大事だし、一人一人が祈りを持つことがすごく大事です。その後は来週で話すと思うんですけど、彼らとして世界と向き合うとき、どんなふうに神様の栄光を表すことが大事っていうことが13から21まで書いているから、来週メッセージしようかなと思ってるんですけど、一番覚えてほしいっていうのが今日で、まずは私がどんな賜物を持ってる、イエス様信じてるならちゃんと神様から賜物をいただいてます、もうすでにいただいてます、聖書がそう書いてある。でその賜物を上手に使うために、どんな風に訓練が必要とか、どんなエクササイズが必要、まずは使わないといけない。多分やってみようとすると失敗もあるし、うまくいかないこともあるんですけど、もしお互いに励まし合うことができたら、すぐに諦めないように、その人の賜物を成長することが大事かなと思って、この教会でもどんな教会でもお互いに励まし合いがすごく大事だから、その人がちゃんと神様のために上手に使うことができるように成長することができる。でもそれだけではなく、一番大事なのが、一番証拠になるのが、覚えてますか？愛です。はい、愛です。愛情を持って使うことがすごく大事です。だから自分の与えられた分を愛情を持って喜びを持って使うことができたら、まずは腕が強くなるとか、足が強くなるとか、心臓が強くなる、 でもそれだけではなく、ちゃんと体が一つになるというのが大事だから、お互いに使えることとか尊敬を持って励まし合って、それが体が一つになる。それと上手にできたら、スポーツ選手みたいに訓練をちゃんと受けて、じゃあオリンピック行く、戦いに行く、何も訓練せずにいきなりオリンピック行く選手は一人もいません。神様もこの教会をいきなりボーンとオリンピックに送ることはしません。ちゃんとした体になってから戦いに行くことになる。この教会がその体になってほしいな。私も自分の賜物をもっと磨いて、ちゃんと使うことができるように祈ります。頑張ります。考えると、昨日ルームメイトに聞かれたんですけど、もし先生じゃなかったらどんな仕事すると聞かれたので、いきなり考えると、でも先生になる前ジャーナリストになりたかったんですけど、今考えると嫌です。ジャーナリストは全然興味ない、全く興味ない。どうする？先生できなかったら。牧師もちょっと嫌ですけど、どうする？本を書くかな、作者になるかな。でもそれでちゃんとお金もらえないと思うんですけど、耐えることにできないかなと思うんですけど、やりたいことだったらそうかもしれないんですけど、そういう賜物を持っているかどうかわからないし、教会の先生ではなく学校で子どもと関わるときに、これは神様からされていることだなと感じることができるんですけど、みんなは自分で考えてどんな賜物を持っているとか、自分は神様から何を与えられていると考えたらいいなと思います。じゃあ最後に祈ります。愛する天のお父様、この素晴らしい日感謝します。御言葉が無駄に返すことはしません。神様の目的で益となることを確信します。この御言葉が心の中に蓄えることができますように、毎日毎日ますます御言葉が心の中に働いて、私たちのうちに栄光から栄光へ変えることができますように、助けて導いてください。私たちが自分の力ではなく神様の愛で生きていることを感謝します。神様の恵みで私たちがいろんな賜物を持っている。でもその賜物がもしかして今使っていないかもしれない、使い方がわからない、どうすればいいかわからない。そうしたら聖霊様、どうぞ私たちを導いてください。私たちを作り変えてください。できればこの教会がもっともっと励まし合い、祈り合い、使い合い、愛し合いことができるように助けてください。神様の栄光が富士の森のエリア、日本、世界に表すことができますように助けてください。私たちが本当に弱いものです。すぐに一番大事なことを忘れるものです。どうか聖霊様、私たちが日々神様のことを覚えて委ねることができるように、毎日一時一時もう一瞬一瞬で導くください、助けてください。すべてが神様からいただいているのが、私たちの良いことをしてから与えられたのことではなく、神様が良い方だから与えてくださることを覚えることができますように助けてください。感謝してイエス様の名前で祈ります。